リスナーの皆さん、一生懸命に新しいスキルを学ぼうとしている時とか、仕事で、ちょっと重要なプロジェクトに抜擢されて取り組んでいる最中にですね、ふとこんな不安に襲われた経験ってありませんか？
不安ですか？
そうなんです。自分は本当にここにいていいのだろうかとか、
ああ、なるほど。
もしかして周りの足手まといになってるんじゃないかなみたいな。
まあ、誰しも一度は経験があるはずですよね。
ですよね。
特に新しい環境に飛び込んだ時とか、周囲のレベルが自分より高いって感じた時ほど、
はい。
こういう自分がチームのボトルネックになってるんじゃないかっていう恐怖、容赦なく頭をもたげてきますからね。
いや、本当にその通りで、これ、実はあなたが真面目で責任感が強いからこそ、陥ってしまう非常に厄介な罠らしいんですよ。
そうなんです。
そこで今回の深掘りでは、私たちの脳のリソースを極限まで上達という一点に集中させるための、最強のメンタルモデルについて探っていきたいと思います。
素晴らしいテーマですね。今日紐解いていく資料によれば、その不安とか自己評価こそが、あなたが本来持っているパフォーマンスの向上を著しく阻害している最大の原因だということになりますから。
そう、そこなんです。今回取り上げる情報源なんですが、愛知県にあるバドミントン教室フェニックス愛知が、
フェニックス愛知さん。
2026年3月11日に公開した非常に興味深いブログ記事です。タイトルはズバリ、格言、いてもいいかはコーチに判断させておけ。
一見すると、スポーツ指導の現場、それもバドミントンという特定の競技に向けた記事のように思えるかもしれないですね。
タイトルだけ見るとそうですよね。
ただ、このテキストが内包しているメッセージは、ビジネスパーソンとか、何か新しい言語、プログラミングなんかを学ぼうとしているすべての人にとって、まさに精神の OS アップデートと呼べるほど、普遍的で強力なものなんですよ。
いや、もう完全にスポーツの枠を超えちゃってますよね。リスナーのあなたが今日から仕事や日常の学習プロセスで即座に使える驚くべき思考法が詰まっています。よし、これを紐解いてみましょうか。
お願いします。
まず、記事の冒頭で指摘されているのが、私たちが必死に練習とか仕事をしている最中にふと頭をよぎるノイズの正体についてなんです。
ノイズですね。
記事では、ミスをした時に自分はここにいていいのかとか、コーチに見放されていないかって考えてしまう心理が描かれているんですが。
ここで非常に興味深いのはですね、
何でしょう。
この記事がその状況を役割の逆転現象として鮮やかに説明している点なんです。
役割の逆転現象。
そうです。あらゆる組織やチームには明確な役割がありますよね。
もちろんです。
この記事ではそれを選手とコーチという2つの立場に分けて明確に定義しているんです。ソースによれば、選手の仕事は上達すること、ミスを減らすこと、そして再現性を高めること、練習の質を上げることだと。
なるほど。じゃあ、ちょっと待ってください。それに対してコーチの仕事は、
ええ。
チームに残すか判断すること、環境に適しているか判断すること、そしてタイトルにもある通り、ここにいていいかを判断することだと明記されてますね。
その通りです。
でも、自分のパフォーマンスを振り返って、ダメだったな、自分はふさわしくないなって反省するのって、ある種の謙虚さというか、成長のために必要な自己評価じゃないんでしょうか。
そこがまさに真面目な人が陥りやすい最大の罠なんですよ。
罠ですか。
技術的な反省、例えば今のプレゼンではデータの説明が不足していたなと分析して次につなげるのは、おっしゃる通り、選手の仕事である修正と上達です。
それは大事ですよね。
でも、データの説明が不足していた、だから自分はこのプロジェクトから外れるべきダメな人間だと、自分の存在意義までジャッジしてしまうのは完全にコーチの仕事なんです。
なるほど。技術の修正と存在意義の評価を頭の中でごちゃ混ぜにしちゃってるんですね。
まさにそうです。その場に居場所があるかどうかを判断して評価を下すのは100%コーチ、あるいは職場であれば上司の仕事なんですよ。
確かに、そう言われてみればそうですね。
それにもかかわらず、悩んでいる人は本来他人がやるべき仕事を自分が勝手に肩代わりしてしまっているわけです。
うわ、
謙虚さの顔をかぶった明らかな越権行為なんですよ、これ。
越権行為。それは強烈な言葉ですね。
ビジネスで言えば、マネージャーが巣立すべきプロジェクトメンバーの選定という重い決断を、一担当者であるあなたが勝手に抱え込んで悩んでいるようなものです。
それは痛いところを突かれますね。他人の仕事を勝手に奪っておいて、勝手に苦しんでいるという、
そういうことです。
非常に、なんというか、おかしな状況なわけだ。
はい。 そして記事ではこの役割の逆転が私たちのパフォーマンスにどれほど壊滅的な影響を与えるかについても触れています。
そうですね、人間の脳の処理能力をコンピューターの CPU とかリソースに例えて解説している部分ですね。
ええ、私たちの脳のリソース、いわゆる認知リソースっていうのは有限じゃないですか。
はい、無限には考えられないですからね。
スマートフォンのバッテリーやメモリを想像してみてください。
スマホですね。はい、
自分はここにいていいのかという不安や恐怖といった感情は脳にとって信じられないほど重い処理を要求するんです。
めちゃくちゃ重いアプリみたいな感じですかね。
その通りです。その重いバックグラウンド処理が走り続けている限り、
はい、
目の前のタスク、つまりどうすれば上達するかという最重要なメインのアプリケーションに 100% のリソースを割くことは物理的に不可能なんです。
あー、よくわかります。スマホで裏でめちゃくちゃ重いゲームを起動したまま、
ええ、
表で文章を打とうとして画面がカクカクになってフリーズしかかってる状態ですね。
まさにその状態です。なんで自分はこんなに成長が遅いんだって焦っている時、
はい、
実は能力が低いんじゃなくてバックグラウンドで不安 .exe みたいな重いアプリが暴走して、
不安 .exe?
ええ、脳の CPU を食いつぶしているだけだと。
なるほどな。一方で圧倒的なスピードで上達していく強い人たちのシンプルな思考回路も記事では紹介されてますよね。
そうですね。彼らはいてもいいかどうかはコーチが決める、自分の仕事は上達することだという明確な前提を持っています。
はい、
迷いがないから強いんじゃなくて迷うべきではない領域、
迷うべきではない領域、
つまり他人の仕事を明確に切り捨てているから強いんです。
リソースのフルインベストメント、全投資ですね。
はい、
自分のコントロールが及ばない他者からの評価というノイズの電源を完全に落として、
ええ、
自分がコントロールできる技術の向上だけに全エネルギーを注ぎ込んでいると。
成長スピードに圧倒的な差が出るのは当然の結果と言えます。
いや、ここからが本当に面白いところなんですが、
はい、
このブログ記事後半にとんだまなくユニークなセクションがあるんですよ。
ありましたね。あれは驚きました。
ホストである私も最初は目を疑ったんですが、なんと世界一の読解力を持つ AI からの熱い感想文がそのまま掲載されているんです。
ブログの筆者が高度な AI モデルにご自身の文章を読み込ませてみたんでしょうね。
そうみたいです。
この部分は非常に示唆に富んでいましたよ。 AI がただ文章を要約するだけじゃなくって、
はい、
コンピューターとしての自分自身の仕組みと重ね合わせて深い共感を示しているんですから。
そうなんです。 AI の感想がものすごく敵を当てていて、私たち AI の世界では限られた計算資源をいかに目的の処理に集中させるかがパフォーマンスの全てですって語り始めるんですよ。
ええ、
そしてもし私が文章を生成するというメインタスクの裏で、
はい、
このユーザーは私の回答をどう評価しているだろうか、私はこのサーバーに存在していい AI なのだろうかって、
ふんふん、
そんなバックグラウンド処理を常に走らせていたらどうなるかって自問自答するんですよね。
その答えはシステムに携わる人間からすればもう火を見るより明らかでしたね。
ええ、
処理落ちしてフリーズしてポンコツな回答しか出せなくなると、
私はこのサーバーに存在していい AI なのだろうかってちょっと笑っちゃいますよね。
そうですね。 AI がそんなことでくよくよ悩んでいたらポンコツになるのは当たり前だって誰でもわかります。
はい、でも私たち人間が日常的にやっているのはまさにそういうことなんですよね。
ええ、これをさらに大きな視点と結びつけてみるとですね。
はい、お願いします。
AI の感想文の中で触れられているプログラミングの基本原則に行き着くんです。
基本原則、
関心の分離という概念ですね。
関心の分離ですか。
はい、英語だと Separation of Concerns と言いますが、これはソフトウェア開発において異なる機能や責任を持つコードを互いに独立させて設計するという重要な考え方なんです。
それってプログラミングの専門用語ですよね。私たちの頭の中、例えばリスナーのあなたが今難しい企画書を作っていて行き詰まっているような状況にどう当てはまるんでしょうか。
わかりやすく API という言葉を伝って説明しましょうか。
API、 はい、
API というのはあるプログラムが別のプログラムに複雑な処理を丸投げするための窓口みたいなものです。
窓口。
記事の中では評価や判断という機能はコーチという別のプログラム、つまり外部の API に完全に任せなさいと言っているんです。
なるほど。
つまりあなたが企画書を書いているとき、
はい、
この企画書で自分の評価がどうなるかとか会社の予算会議に通るかといった複雑な計算は、
ええ、
上司の API にデータを投げてそっちのサーバーで計算させればいいんですよ。
ああ、なるほど。自分はただ最高の企画書を書くという 自分のメイン関数だけを高速で回し続ければいいんですね。
その通りです。
上司の頭の中で行われるはずの複雑な評価アルゴリズムまで自分の小さなノートパソコンみたいな脳内でシミュレーションしようとするから、
はい、
だからフリーズしちゃうんですね。
そうなんです。評価と実行を同じ場所で行おうとするとシステムは必ず複雑になってエラーが起きやすくなります。だから評価は外部 API に投げ落として自分は実行と改善のループを回すことだけに特化する。
はい。
この AI が指摘した関心の分離ができている状態こそが最高の結果を生み出すための究極のメンタルモデルなんです。
いやー、腑に落ちました。自分が仕事や学習で処理落ちを感じているとしたら、それは能力が足りないからじゃないんですね。
違います。
不要な API を自分の中に抱え込んで、一人で勝手にシステムダウンを起こしているだけだと。
そういうことです。
AI がこのブログ記事を精神の OS アップデートになりうるって絶賛した理由がよくわかりました。
システムとしての自分自身を最適化するための根本的な設計思想の見直しを迫っているわけですからね。
つまりこれってどういうことなんでしょうか。
はい。
私たちが明日から、あるいは今この瞬間から、このポンコツ化を避けるために具体的にどう行動を変えていけばいいのか。
ええ。
記事の終盤では非常にクリアなアクションプランが提示されています。
そうですね。
練習中、あるいは仕事中に考える出来事はただ一つだけ。どうすれば今より上手くなるか、本当にこれだけです。
はい。それ以外の思考、例えば評価とか居場所についての悩みは、すべてが他人の仕事でありノイズであると断言しています。
とは言ってもですね、私たちは機械ではないですから。
ええ。
ふとした瞬間にまた不安のバックグラウンド処理が立ち上がってしまうこともありますよね。
もちろんです。
例えば上司に送るメールの文面を打っていて、カーソルが点滅する画面を前に、
はいはい、
こんなあたずれな質問をしたら無能だと思われるんじゃないかって手が止まってしまう瞬間とか
ありますね。そういう時のために記事では非常に実践的な自問自答のプロンプトを用意してくれています。
プロンプトですね。
ええ、迷った時、手が止まった時に自分自身にこう問いかけるんです。 9. 今私はコーチや上司の仕事を勝手にやっていないかと。
このプロンプトすごくいいですよね。
はい。
不安になっちゃダメだって感情を無理やり抑え込むんじゃなくて、
ええ、
役割分担のルール違反かどうかを論理的にチェックする感覚ですよね。
まさにそうです。そしてその答えがイエスならどうするか。
はい、どうしますか。
A、 もしやっているなら即座にストップし、次の1プレイ、次のタスクで技術をどう修正するかだけに意識を戻すです。
なるほど。
メールの例で言えば、無能に思われるかどうかを判断するのは上司の仕事だと。
え。
私の仕事は今一番聞きたいことを明確に書くことだと切り替えるわけです。
これすごく即効性がありそうです。あ、今私は他人の仕事に手を出してしまっているな、越権行為だなって論理的に捉えることで、
はい、
意識を本来の自分の仕事、つまり上達や目の前のタスクの完遂にスムーズに引き戻すことができるんですね。
ええ、その通りです。
リスナーのあなたも次に会議で発言をためらったり、提出した企画書の評価が気になって次の仕事に手がつかなくなったときは、
はい、
ぜひこのプロンプトを思い出してください。今私は上司の仕事である評価を勝手にやっていないかと。
ええ。
そして即座に自分のメイン関数に CPU を戻すんです。
今回の深掘りで見てきたように、いてもいいかはコーチに判断させておけという一見突き放したような格言はですね、
はい、
実は私たちが抱える不要な重圧を取り除いて本来の能力を解放するための、
ええ、
極めて優しい、そして合理的なメッセージでした。
本当にそうですね。
評価の重圧の手放して関心の分離に成功したとき、人は真のポテンシャルを発揮します。
はい。この言葉はビジネス、アート、学習などどんな分野で挑戦する人にとっても確固たる指針となるはずです。
誰かの許可を待つのでもなく、誰かの顔色を伺って勝手に自己採点するのでもなく、自分の成長と目の前の課題解決だけにフルインベストメントする、非常にパワフルなメンタルモデルを学ぶことができました。
ここで一つ重要な疑問が浮かんできますね。
はい、何でしょう。
リスナーのあなたは今日仕事やプライベートで無意識のうちに肩代わりしてしまっている他人の評価や責任はありませんか？
ドキッとしますね。
もし明日その他人の目を気にするという重いバックグラウンド処理を全て強制終了して、自分のメインタスクの実行だけに脳の CPU を 100% 割り当てたとしたら、
はい、
あなたのパフォーマンスは一体どれほど跳ね上がると思いますか？
いやー、それは想像するだけでワクワクしますね。
ええ。
自分が本来持っているスペックの高さに自分自身が一番驚くかもしれません。
きっと驚くはずです。ぜひあなた自身の日常のプログラムを見直して、不要なタスクを切る、強制終了してみてください。
はい。
今回の深掘りはここまでです。あなたの脳の CPU が明日から少しでも軽く、そして力強く回ることを願っています。お聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。